地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは、いつもは病気のお話なんですが、今日はいつもお世話になっています草津立東医師会からお願いがあるということです。お話は草津立東医師会理事で大西医院の院長、大西敦夫先生に来ていただきました。大西先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は草津立東医師会よりお願いということでお話をしていただくんですけども、大西先生、どういったお話なんでしょうか。
はい、皆さんが病気でお困りの時に病院を受診されて、お医者さんにいろいろな症状を訴えられると思います。逆にお医者さんは、患者さんが病院を受診されるときに、こういうことに気をつけてくださいといった要望というかコツのようなものがありますので、今日はそのあたりの話をさせていただきたいと思っています。
なるほどね。そう言われてみますと、病院を受診していざお医者さんの前へ出ますと、上がってしまって何を聞いていいのかわからなくなったりすることがあったように思います。
そうでしょう。例えば急な病気で気が動転していたり、体調が優れずに上の空で話を聞いてしまうというようなことがあるでしょうし、思っていたことがうまく喋れないという方も多いと聞いています、
はい、
またたくさんの患者さんが待っておられて、お医者さんが忙しそうにしていると焦ってしまったり、だらだらと取り留めもなく話をして先生を困らせないだろうかという心配もあるのではないでしょうか。そんな時のためにも今日の話が参考になると思います。
はい、わかりました。では私たちが病院を受診する時のコツをお聞かせください。
はい、まず皆さんが病院を受診する時、医者に伝えたいことをはっきりさせてください。具体的にはどのような症状があって病院に来たのか、またそれがどのような経過をたどっているのかという自覚症状と病歴はあなたが伝える大切な情報なのです。受診する前に余裕があればメモにまとめ、一度話の整理をしておいてください。もし症状がたくさんある場合には優先順位をつけて要領よく先生に話しましょう。そして診察室に入ったら、まずきちんと挨拶をしましょう。やけに不機嫌な態度の方も稀ですがおられます。医者の態度が悪いと思われる方もおられるかとは思いますが、より良い関係づくりができないのはあなたにも責任があるかもしれません。対話の始まりは挨拶からと言いますから、医師も患者もお互いに気をつけなければなりません。
確かに、体調が悪いと挨拶もまともにできずに本題に入ってしまうかもしれません。
あと言葉遣いも大切だと思います、
はい、
初対面にもかかわらず妙に慣れ慣れしくタメ口で喋ったり、なぜかトゲのある話し方をされる方もおられます。やはり病院では常識的な話し方や態度が必要かと思います。
はい、まあ、当たり前のことだと思いますが、挨拶や言葉遣い気をつけたいと思います。
また病院を受診するときには、いきなり大きな病院を受診するのではなく、まずはお近くの診療所や医院を受診してください、
はい、
大きな病院は検査や手術などで入院するところで、 治療が困難な専門的な病気を扱うところです。安心だからと思って皆が大きな病院を受診すると、病院は大変混雑して何時間も待たされます。病院の先生たちは手術や検査で忙しいですから、変な言い方なんですが、ちょっとしたことで受診するのは控えていただきたいと思います。何でも来やすく相談できる近くのかかりつけ医を持っていると、いざという時に大変頼りになるものです。もしもその先生の専門外であったり、手に負えないような病気の場合には、信頼できる病院をきちんと紹介してもらえますから安心してください。
はい、家族ぐるみで見てもらえるように、そんなかかりつけの先生がいると心強いですからね。
その通りです。それから先生の話や説明で大事なことはメモを取りましょう。もしわからないことがあれば、納得いくまで質問して理解してください。そしてその病気が今後どうなるか、これからの見通しを聞きましょう。もしもいくつかの治療方針を提案された場合、それを納得して決定するのはあなたです。即答が困難な場合は、家族や友人、あるいは信頼できるかかりつけ医と相談して、それでも結論が出ないときはセカンドオピニオンを利用することも必要なことです。
はい、
また病気が良くなったら受診したときにでもその後の経過を伝えましょう。お医者さんは自分が見た患者さんは当然のこと、紹介した患者さんも治るまで気になっているものです。そして全ての病気が治ればいいのですが、思い通りの経過をたどらないこともあるという医療の不確実性と限界を理解してください。このことは非常に大切なことです。
はい。ありがとうございます。まあ、私たちは先生にお世話になりっぱなしではなくて、その後の経過も気にしていただいていることを忘れないようにしなければいけませんね。
ぜひ覚えておいてください。
はい、
また受付が終了する直前に受診すると、すぐ見てもらえると考えておられる方がおられます。あまり好ましいことではありません。受付をすると、診察の前にカルテを作成し、血圧や体温を測定したり、問診を取ったりして診察に回りますので、結構時間がかかるものです。先生は診察が終わった後、いろいろと予定を抱えていることが多く、駆け込み乗車の同じことで、いろいろと問題が多いとご注意ください。
はい、わかりました。まあ、自分の都合もありますけれども、病院にも都合がありますから、診療時間ギリギリの受診はやめるように気をつけたいと思います。
話は変わりますが、
はい、
医師たちは様々な法律で縛られているということはご存知ですか？
やはり人の命を預かるお仕事ということで、まあ、法律で縛られているということは分かりますけれども、どのような法律で縛られているのかはちょっと分かりかねますね。
今日は法律の話をしに来たわけではありませんので、詳しくは触れませんが、
はい、
医師は様々な医療法規に縛られています。皆さんが受診される病院は、保健医療機関として登録を受けている特定機能病院、総合病院、診療所等であります。そしてその保健医療機関で診察診療している先生は、厚生労働大臣が許可した保健医で、健康保険法、医師法、医療法、薬機法等の各種法令を遵守し、保健医療機関及び保健医療養担当規則、略して療担規則といいますが、これを遵守し、医学的に妥当適切な診療を行い、以下点数表の解釈に定められた範囲で治療をすることが課せられているのです。
はい、
昭和36年に確立した国民皆保険制度を崩さないためには、これらの法律を守ることが必要であり、ですから皆さんが希望する診療が保険診療として受けられない場合があるということを意味している。ここが非常に大切で、ご不満や不都合、ご不便を感じになられることがあるやもしれません。 しかし医師としては市民の皆様のご希望に沿うようにしたい気持ちは山々ですが、以上のような理由で保険診療ができないこともあるということをぜひご理解ください。
はい、わかりました。それではもう少し具体的にはどのようなことなのか教えていただけますか。
例を挙げてみましょう。例えば1週間ほど前に受診し、風邪だと診断されて薬をもらいましたが、まだすっきりしないので電話で前と同じ薬だけ欲しいと頼んだり、あるいはリハビリだけと診察を受けない場合は無診察投薬、無診察診療ということになり、医師法違反になります。別の例を挙げてみましょう。慢性疾患で定期的に外来に受診していて、採血を受けるときについでにがんの検査もお願いしますと頼むことや、海外旅行をするのでもしものために風邪薬や頭痛薬、腹痛下痢の薬、加尿止めの薬などを希望することや、特に病気でもないのに MRI や PET 検査を受けたいということは療養担当規則に違反しています。こういうことを言うのは医者に犯罪を犯してくださいというようなものなので、ぜひ慎んでください。
はい、厳しいですね。しかし様々な法律があることで不便もありますが、それを守ることで国民皆保険制度を維持しているということなんですね。
そうなんです。また社会通念上問題がある例として、救急車をタクシー代わりに使用する人がいます。
はい、
雨や雪が降っているからとか、救急車はタダだからとか、非常識極まりない方も少なからずおられるようです。またいわゆる残薬、重複薬があるのに残っています、他の病院でもらっていますとか言うと、先生に叱られると思われるのか、そのままいつものように診察を受けていつもの薬を受け取る方がおられますので、貴重なお薬を無駄にしないようにしてほしいと思います。
はい、わかりました。それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
患者と医者である前に、私たちは同じ人間です。同じ社会で法律を守って生きています。お互いにルールを守り、気持ちよく病気を治すために患者と医者が力を合わせていくことを願っています。
はい、大変よくわかりました。大西先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、草津立東医師会理事で大西医院院長の大西敦夫先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。